医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は歯科インプラント治療の有効性と日本歯科インプラント機材協議会の取り組みについて、日本歯科インプラント機材協議会専務理事でストローマンジャパン株式会社プロフェッショナルリレーションズマネージングディレクターの田岡隆久さんに伺います。
じゃあ今週も田岡さんに伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
まあ、一般的には歯科インプラント治療はすでに確立された治療法とされております。ただ外科的な治療ということがありまして、患者の立場で言いますと、ある種の実感を伴ったリスクといったものも感じられるとも言われております。患者の不安を緩和するための機材、そういったものは何かあるんでしょうか。
そうですね、インプラントは他の一般的な歯科の治療に比べて、やはり骨にインプラントを埋めていくという部分が大きく違っていると思います。そのために外科的な手技の安全性、それと予測性というんでしょうか、この部分を高めるためにCT 撮影のデータと最近では 3D のソフトウェアを組み合わせてですね、事前にインプラントの治療計画を立てるということを行っています。これはどういうものかといいますと、CT で撮影されたデータをですね、3次元のデータに変換してコンピューターに取り込みます。そして骨の厚みであるとか神経あるいは血管の位置を事前に把握すると、このことによって患者さんはあるいは先生自身もですね、歯科医師自身も事前に確認をして、あるいはご説明をして治療に入ることができるということが言えます。骨にインプラントを埋め込むわけですけども、実際にこの方法を取りますと、インプラントのサイズ、あるいは角度をですね、三次元的にシミュレーションして、事前にいろいろ位置を調整したりということができ、コンピューターで計画された位置にですね、理想的な位置にインプラントを埋めることができるようになっています。あとは外科用のテンプレートというものを使用することもありまして、これはサージカルガイドなどとも呼ばれていますけども、そのインプラントを埋め込む角度や深さをコントロールするという部分では、さらにその安全性を高めて患者さんに安心を提供することができるというふうに言われています。
患者の皆さんにいかに安心していただくかというのは、やっぱり開発の最大の課題ということになりますか。
そうですね、やはり情報を適切に取ってですね、それを分析して事前にリスクを最小限に抑えていくということと、それを患者さんにですね、きちっとご説明して治療に入るという部分では非常に有用かというふうに言われています。
その他、歯科インプラント機材の研究開発面での課題は何でしょうか。
歯科用インプラントっていうのは医療機器として分類されています。関連の法規もあります。そういった部分を遵守して開発されるということが日本国内では非常に重要になると思います。日本では医薬品医療機器総合機構という部分でですね、審査を受けると。そして最終的に厚生労働省の許認可を取得するという形で販売になるわけですけれども、海外でですね、輸入メーカーもたくさんあるわけですけども、海外で高い臨床実績を上げている製品であっても、日本国内でこういった審査、承認のプロセスを経なければですね、販売できないということがありますので、こういった審査のプロセスをですね、効率化するために関連の団体がですね、協力をして、これをスムーズに動くようにですね、進めなければいけないという部分が、開発、それから販売する上で非常に重要かと思いますし、現在はそのためのプロジェクトもいろいろ組まれてですね、関係団体で協議して、できるだけいい方向に、いい製品を、より早く患者様に提供できるようにということで、努力を進めています。
患者さんの顎の骨に埋め込むそのチタン製のネジですね、これ自体についても新たな研究開発が進んでいるんですか。
そうですね、骨に結合するインプラントの素材としては主流は純チタンあるいはチタン合金になると思います。そのチタンとですね、骨の表面の結合を早くするためっていう部分でですね、いろんな研究開発がなされています。それと同時にチタン以外にですね、全く新しい素材の研究も行っていて、いずれにしても骨との結合を早めるため、その表面正常を含めてですね、様々な研究開発が行われています。
機材業界全体にとっての今後の有力な分野は何でしょうか。
インプラントの機材業界っていうか、それに限らずですね、歯科医療において今すごいデジタル化っていうのが非常に進んでいまして、これは先ほどお話をした外科の領域だけではなくて、人工の歯ですね、いわゆるかぶせる歯を作る分野でもデジタル化がますます進化していくんではないかというふうに考えています。この分野のですね、さらなる融合がですね、患者さんとのコミュニケーションや QOL の向上につながっていくのではないかというふうにも考えています。それと日本では超高齢社会に入って取り外しができる、なおかつその国衛生の面でも清掃性が非常に考慮されたインプラント技師であるとか、そういった部分の需要も高まってくるんではないかなというふうに考えています。
これは大変不幸なことですけれども、まあ、2年ほど前かと思いますが、歯科インプラント治療に対するある種のネガティブキャンペーンが一部のメディアでありました。一般社会に向けた啓蒙活動も協議会ではなさっているんでしょうか。
インプラント治療に関してトラブルという部分がフォーカスされてですね、国民生活センターからの報告があったり、あるいは報道番組でですね、インプラントの影の部分がいろいろとクローズアップされてきました。まあそういったことを受けてですね、各関連団体、これは日本歯科医師会、それから航空インプラント学会、厚生労働省主催でですね、業界団体もこれを支援する形で市民フォーラムを2013年に開催し、その中で業界団体として取り組みを明確にしました。その一つとして、まあインプラント治療の啓発活動を強化していこうと。まあ、それと学会、大学におけるそのインプラントの教育ですね、そこの部分で連携を強化していこうと。それとメーカーがですね、主催している講習会というものがありまして、そういった部分の標準化のためのガイドラインを策定していこうと。それとあとはインプラントの販売に関するトレーサビリティをまあ強化していこうということを考えています。安全安心の治療をサポートする新しい技術の開発、それから患者さん視点でのインプラント治療の啓発活動といったものも同時に行っていくということをまあ打ち出しました。まあこれはどういうことかというと、例えばインプラント機材協議会ではホームページを立ち上げておりますけども、ホームページでですね、学会の監修によってインプラント治療の Q&A、これは動画のインタビューになりますけども、こういったものを掲載して安心して治療を受けるためのヒントなどをまあ紹介させていただいています。また最近では社会に向けて情報発信されているまあメディアの皆さんを対象にセミナーを主催してインプラントに関する正しい情報や最新の情報を提供することも行っています。今後も歯科インプラント治療について患者さんのヘルスリテラシー、こういった部分に役に立つ情報を発信し続けていきたいというふうに考えています。
専門医の方にも同様の活動なさってますか？
そうですね。これは先ほど少し触れさせていただいたんですけれども、歯科インプラントを始めていただくという部分で、私ども企業がですね、講習会を企画するということもあります。そういった中でですね、我々企業が主催をするんですけれども、その講師にはですね、経験の豊富な歯科医師の先生にお願いをして、そういった講習会をやるわけなんですけれども、そこに際してですね、じゃあ位置づけをどうするのか、あるいは、内容をどうするのかという部分で、まあ、学会の先生方の監修も得ながらですね、適切な情報を盛り込んでガイドラインというものを作るということもやっています。
ではおしまいに歯科インプラント機材市場の今後の展望ですね、改めてお伺いします。
国民医療費という視点で見ますと、昨年は約40兆円というふうに言われてますけども、歯科の医療費は比較するとですね、小さくて約2兆7000億円というふうに言われています。ただ、今、歯科の医療の中でですね、デジタル化っていうのはさらに進化していくというふうに考えますし、患者さんとのコミュニケーションのスタイルも変化していくと思います。先ほどもお話ししましたけども、まあ、日本は超高齢社会に入って、歯科の、まあ、オーラルケアの部分でですね、患者さんのライフステージを見据えたインプラントの治療というものももうすでに国内外でも議論されています。そういった多様化する患者さん、あるいは状況のニーズに応えるためにですね、新しい製品開発と同時に、例えばですね、歯の口腔の定期検診や歯周病予防 そういった部分に加えてですね、口腔全体の保険の大切さ、例えば全身との関わりといった部分の中で、じゃあインプラント治療がどれだけ大切なのか、あるいはどういう意義があるのかっていう部分もですね、啓発活動を行って業界団体を通じて貢献できればというふうに考えています。
中岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は歯科インプラント治療の有効性と日本歯科インプラント機材協議会の取り組みについて、日本歯科インプラント機材協議会専務理事でストローマンジャパン株式会社プロフェッショナルリレーションズマネージングディレクターの田岡隆久さんに伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。